はい、ということで明石家さんま真っ赤な嘘をお送りいたしました。
違うだろう。
あ、違うか。じゃあ後半はですね、提供する側からの基礎知識のおさらいなんですが、その前にすで、にリスナーさんからいろんな質問とか来ておりまして、まあ、メールも紹介したいんですが、まあ、その前にね、その臓器移植イエスかノーかっていう単純なアンケートを聞いてみたところ、
はい、
だいたい半々ぐらいだったですね。
あ、そうですか。
イエスもノーも、うん、でちょっと代表的な意見を紹介して、おい代表的な意見
は、じ
ゃ
あ、ね、
あんちゃんからどうぞ。
はい、柴田氏のみーさん、
うん、
みーさんはイエス、
うんうん、
役に立ちたいからだそうですね。
そう、まあ、こういう意見多いでしょうね、
うんうん、そして、新潟市中央区の本庄さん、
うん、
本庄さんはノー。理由はですね、法律的な問題ではなく倫理的に良いのだろうかと疑問を感じます、
うん、
臓器提供により助かる命があることは分かりますが、個人的には反対です、
うん、
理由は不自然だからです。論理的に飛躍していると思われるかもしれませんが、人が人で亡くなるような気がしますという意見ですね。
なるほどね、
うん、
うんうんうん、踏まえて、
言ってることは分かるんですね、
うんうんうん、
ただ一つ考えてほしいことは、移植医療って誰のための医療かということなんですね、
はいはいはいは
い、ちょっと難しくなるかもしれませんけども、
うん、
やはり移植医療とは誰のための医療といえば、それは臓器不全患者のための医療ということは間違いないことなんですね。しかし提供の現場から見ればですね、まあ、提供者のための医療というふうに考えます。
あ、そうなんですか、逆にね、
はい、やはり愛する家族が亡くなってしまうという悲しみは、これは生涯そのご家族にはお持ちだと思いますけども、
うんうんうん、
大事なことはその悲しさと同時にですね、この人が例えば臓器提供意思があるとするならば、それを叶えて差し上げる残された家族の最後の、まあ、お勤めといった方がいいんでしょうか、
うんうんうんうん、
そういうことで目的意識を持ち始めるんですね。ですから結果として、まあ、悲嘆なんて言いますけど、その悲しみが少しずつ薄れていくという、まあ、これは心理の世界でも、
うんうん、
証明されていることなんですけども、
うん、
その副産物としていただいた臓器で元気な方が出来上がると、
うん、
これはやはり まあ、社会貢献で一言で言えば簡単ですけども、本当の意味のですね、人とのつながりなんじゃないかななんて、そんな風に思うわけですね、うん、
これ多分ね、2回目3回目4回目5回目と聞いていくと、この話がストッと落ちてくるから、これ
お、
ね、そうですよ、うん、じゃ あ今の話も踏まえながら、じゃあ基礎知識おさらい編、今度提供する側からですね、はい、
大丈夫かな
大丈夫かな、うん、まずやっぱりこう提供する側は明らかにこう意思表示をしなきゃいけないと、はいはい、そこまず第一歩ですよね、
そうですね、
うんうん、
昔はね、臓器提供意思表示カードで特別なカードをどこからもらってきて書かなくちゃいけなかったんですが、もう今年あたりはほとんどの県民の皆さんの、健康保険証の裏側にその意思を示す欄ができてますし、
はいはい、
また運転免許証を持ってる方、
うん、
去年の11月以降に交付されたものについてはみんな裏に刷り込みが入ってますので、その身近なもので、例えばこの番組を聞いて、あ、そうか、そういうことだったら俺はしてえな、したくねえな、
うんうんうん、
まあ、こういうことをですね考えて示しといて、さらに大事なことは、まあ、信頼のおけるご家族等にですね、その気持ちを伝えておくと、
うんうん、
いうことは大事なんじゃないかなと思いますね。
そうです、
はい、
だ前みたいにそのいや俺カードねえんさねっていう状況はもうほとんどなくなってますよ ね、
そうです
よね、今はね、で、最近はい、法律が改正されてからというものを、結構報道でもその移植医療の話題出ますよね、
はいはい、
うん、
まあ改正されてからですね、
うん、
もうなんていうんですか、グラフでいうと右肩上がりなんていうことじゃなく、
崖
を登る勢いで臓器提供が増えています。
ぐわーんと、
はいはい、ただ例えば今まで12年間かかって87例だったものがですね、
はいはい、
この改正法で、まあ、1年近く経って、
うん、
つまり1年間で50例を超えてるということです。
ものすごいスピードで今こう動き始めてるっていうことなんですよね、はいはい、
まあ、ただしね、
うん、
さっきのコーナーでもお伝えしましたけど、
はい、
臓器提供絶対数っていうのはまだまだということなんですね、
う
ん、
まあ、1万3000人待ってるうちのまあ50っていうことですよね、
はいはい、
うん、
まあ、ちょっと改正法に触れましたけどね、
はい、
今までは臓器提供してよと言わなければできなかったのが日本の国の法律です、
うん、
でも今度の新しい法律はしたくねえよと言わない限り、
うん、
自分の家族の判断で臓器提供がされてしまうというですね、
うん、
そういう法律になってしまいました。
だからさっきの意思表示の話にも つながりますけど、本当に嫌だっていう人はその意思表示をしなきゃいけない、
そういうことなんですね。
家族に伝えるなり、
ね、そういうこと
ね。まあ他方ですね、教育のことも大事になってきて、
はいはい、
あの実はあの嫌だよと言わない限り全員がドナーになる可能性がある法律をやってる国はですね、世界で40カ国ぐらいあるんですけども、
結構あるんだ
ね。ただしですね、その中で小さいうちから移植医療のイロハをですね、教育に乗っけてないのが日本だけなんです。
日本だけ？
はい、例えばアメリカで言うとですね、もう絵本もいくつの種類もあって、子供の頃から移植医療のイロハを学べるようになったんです。そういうふうなイロハを学んだ上で、その人の価値観でどうするこうすると、そういう決める土壌ができてるんですね。
なるほどね。
まあ、日本はですね、基本的にはそういうふうな決まり事はありません、その地域の努力でたまたまその学校でその授業をやったに過ぎないというのが、例えば新潟県はそれ10年前からコツコツとやってるんですけど、年間3校ぐらいかな。
ほうほうほう。あ、そうですか。年間3校だけなんですか。
最近はもっと増えてきてますけどね、やはりあの国際社会並みに移植医療のイロハを教えておくことは大事なんかなと思いますけどね。
まあ、まあ日本はね、医療技術ではもう世界トップクラスですけど、こと移植医療の教育に関してはかなり、
かなりというかもう統計的に やってないというふうなことでしょうね。ただ各地の努力でやってるだけであって、
そっか、新潟はまあまあ秋が先生やっていろいろ教えに行くけど、それは自発的なもんで国がなんかやれってるわけじゃないって、ね、
実は国はこっそりですね、文科省の副読本に入れてやればっつってんだけど、
あら、
指導要項がですねできてないんで各先生方困っちゃってるっていうのもあるんですね。
ね、ほらこういう普通言わねえようなこと言うんだよこのおじさん、ね、
そうなんだよ
などなどありまして、まあ基礎知識おさらい編ということでざっくりではありますが、昨年までの内容振り返ってみました。